あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただいて、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住56歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーター、プラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方や、クライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本来の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っております。本日のテーマは不登校引きこもりです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。キラキラとしたこの世界に幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。まだまだ超カミカミでお聞きづらい点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。カミカミのくせに堂々とやってます。申し訳ございません。では今日は不登校引きこもりについてです。私はこれを心の中の傷つきから来るものと考えます。理由のない不登校引きこもりはない、あえてそうお伝えしている理由について私の思いをお伝えしていきます。世の中の理不尽さは少し乱暴に扱いますけれども、大昔の家制や家父長制から来る家長たるものはとか、男はこうあるべき、女はこうあらねば、子供は親を尊敬しなければならないなどの、べきねばちゃんとと言われる日本人の中に深く刷り込まれた社会通念があります。それを人権をきちんと守れない穴だらけの法律が、すいません、言い過ぎかもしれませんけれども、後押しする形で、この理不尽さというものは作られていると考えております。不登校引きこもりに関しては、その子の心に生じた傷つきはあるけれども、その社会通念により、この思いは間違っていると思わざるを得ない状況に追い込まれています。例えば、自分の中に生じた思いは、親、もしくは支援者、もしくは他者を尊重、尊敬すべきという規制の概念に当てはめると、これは明らかにしてはいけないということになります。そうしないと、そこに否定、非難が入り、自分の命を守れないからです。それは、人の心理として当然の流れとも言えると 私は認識しております。通常であればね、他者を尊重尊敬することは非常に大切なことです。これがないとご縁応援貢献の世界は守っていきません。でもこの理不尽さを伴った被害による当たり前の心の傷つきは全く別物と考えていただければと思います。状況が違うんですね。はい、ありがとうございます。前半は不登校引きこもりには理由がないと言われることについての私の勝手な解釈について大真面目にお伝えさせていただきました。この辺でパンクされている方、そりゃ違うだろうという方もいらっしゃるかなと思いますが、後半でこのことをお伝えする理由から、じゃあみんなでどうしていこうかについてもお話ししたいので、ぜひ最後まで聞いて理解を深めてくださいね。ではジングルお願いします。はい、ありがとうございます。前半は不登校引きこもりには理由がないと言われることについての私の勝手な解釈についてでした。それではこれからこのことをお伝えする理由から、じゃあみんなでどうしていこうかについてお話ししますね。私のテーマの一つに、無理解の中から生じるすべての理不尽さをなくしていきたい、これがあります。発達障害の私の息子が約10年に及ぶ不登校引きこもりとなり、完全に本人の中の尊厳が失われた、自己肯定感がないに等しくなったところから、無理解の中誰も助けてくれない、じゃあ親としてできることは何だと常に考え行動し、息子の自尊心、自己肯定感を上げることに成功しました。俺は今安心安全な場に生きているんだな、あいつらもうここにはいないんだよな、やったーと、被害から実際に離れてから9年後、やっとね、本人自身が腑に落とせたというところ、ドヤ顔を許してください。本当に心の問題解決は時間がかかるものですね。私にとってこの世で一番怖いのは、無理解を受けることから、ところからの心の傷つきです。思いと世界観を尊重されないどころか、全くないものとされ、否定非難した上に圧力をかける、そんな支配関係、実際に想像以上に存在する、ですよね。そして、その被害についての精一杯の言葉、足らずの、SOS を出しても、そこに答えてくれる人が、この社会には残念ながらほとんどいらっしゃいません。それはなぜか、前半でもお伝えしました。家政や家父長制から来る日本人の中に深く刷り込まれた意識が社会通念になっている。それを現在の法律が後押ししているという、現状があります。それについては賛否両論あって当然のことです。家長たる者はこうあるべき。男は泣いてはいけない。妻は夫を支えなければならない。子供は親や目上の人、人生の先輩を尊敬し、言うことを聞かなければならない。社会や経済の歯車となって日本を支えるために、戦力として社会に貢献することで多くの皆様のお役に立てるようなことをちゃんとしなきゃいけない。とうとう挙げたらいろいろありますよね。こういうものは多くの日本人にとって生きる上での指針となり、支えてきた現状があります。だからこそ受け入れられ、守られ、当たり前のこととして大事にされてきました。社会通念を大事にすることでの社会の歪みについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、 これまで私は発達障害の子を持つ母として全力をその子育てに費やしてきました。小学2年生の時に連れ去りにあった年子の上の娘は低減発達でしたが、障害のあるなしに関わらず、たった一人の子供は自分と違う思いや世界観の中で生き、それは否定非難されるべきものではなく、決めつけにより支配すべきものではないということがどういうことか、子育て始めの頃はよくわかりませんでした。私もまた自分の中で大事にしていた、社会通念の中で子育てしていたからです。言うことを聞かせるためにしつけなければならない、それは社会の中で生きていくために必要なことだから、場合によっては叱るし、言う通りにさせるし、自信を持って自分はちゃんと子供をしつけてますアピールができる。これって構造を見るとどこの社会にも当てはまりますよね。家庭、学校、職場、国全体、その中で理解できないケースは後回しする排除。発達障害に限っても対応を考える組織は出来上がっても正しい理解が進まないから、無理解の中での対応を続けていくことになり、それによって心に傷つきが生じる人が増えるだけなんです。発達障害であれば得意と苦手が極端な障害ですが、苦手部分をさせようとすると人間ですから成長は見込めますが、どうしたって社会の求める一律には届かない。だから治る見込みのある病気ではなく障害と位置づけられています。ここに社会通念を当てはめるのは無理があるということをお伝えしたいです。苦手は無理に試みることで心の傷つきを広げるのではなく、できないことは誰かに助けてと言い、助けてもらう。本人には飛び抜けた才能が、得意があるので、そこを十分に伸ばし、生かしていくことが大切で、何もできないから社会的な位置づけは障害者としてだけという決めつけではなく、本人の思いや世界観、ニーズをきちんと取り上げることで、社会の中で生きやすい状態を作っていく。これって、低減発達の方々の中でも大事にしていくと、本当に誰もが生きやすい世の中にはになるのではないでしょうか。ということで、原因があって結果がある。社会通念によって理由があるとはどうしても言えないこともあるということですよね。それではここで少しお時間をいただきまして、ちぴぴさんの歌をお聴きください。ちぴぴさんの曲、ファーストステップ。まん丸笑顔、あなたと私のファースト ありがとうございます。先ほども少し申し上げましたが、私はこの連れ去りに遭い、21年間娘に会えていません。その思いをちぴぴさんが歌にしてくださいました。ありがとうございます。片腕をもがれるよりも本当に辛い体験でした。娘に会いたいといつも思っています。21年間ママ何してたのって聞かれた時に、子供の権利獲得のために活動してきたんだよって言いたい。寝たきりばっかりじゃなかったんだよと胸を張って言いたいと思っています。さて、今回の不登校引きこもりのお話に戻りますけれども、今までのことを踏まえまして、不登校引きこもりの対応っていうところをちょっとお話ししていきたいと思います。まずね、人の心の形成というところに関してなんですけれども、障害があるなしに関わらず、子どものアイデンティティ確立までの間に不適切な環境に置かれると認知の歪みが生じて、それがやがて生きづらさとなり、周囲には問題行動とも取れるような行動、言葉が出てきます。特性プラス、思いや世界観プラス認知の歪みによる生きづらさ、ここをまず理解していただけるとすごく嬉しいです。そして、その人の特性、思いや世界観を無視する、対応、これは虐待に当たると思っております。自分の思いが、世界観が正しくて相手が間違った場合に、自分が教えてやらなければという正義感から、やがてその人の特性、思いや世界観を無視する対応をするようになることがあります。そうすると、子どもは、配偶者は、部下は、友達はどうなるか、人としての尊厳や自分自己を取り戻させるためにどれだけの取り組みや苦労が必要だと思われますか？それにより引き起こされた認知の歪みから引きづらさを抱えたまま、さまざまな環境に置かれ、経験を重ねる中でしんどさが増していき、人によっては自殺を選択する、罪を犯す、精神疾患から障害者手帳を取得し、生活保護を受けながら寝たきりとなり、やはり無理解の中で悶々とただ生きるという作業を繰り返す、そういう人のなんと多いことか。だから、たった一人の思いや世界観を大切にするって大事っていうことを伝えたいです。特性と思いや世界観は誰にも否定非難する権利などどこにもないんですよね。勝手な決めつけや洗脳で支配されると、本人の思考は間違った方向に向いていきます。実は親や支援者がそこに誘導していることがあります。何がその人の心の傷つきになっているかを理解し、その人のニーズによって改めてその人の生き方を応援していくと、解決の糸口が見えてきます。尊厳や、自己有能感を本人が自分で上げることができ、社会に出ていけるようになるまでどのくらいの時間を要するかはご本人次第です。傷つきの度合いによって違うし、関わり方によってもそうですよね。親や支援者が特に提案しなくても、 自分の心の奥底から湧き上がってくる希望を消さないように周囲がすることだけで、生きるとは幸せって何とか、社会に出るってどういうことなどなど、本人が腑に落ちるまで待つ。時間がかかればかかるほど深い傷つきがあったということに目を向けていただけたらと思います。こういうプロセスを経ることで 100% はできなくとも 60% で自分は大丈夫、支えがあるから生きていける、誰かのためにこれまでの経験を生かしていこう、そんな思いが本人の中に芽生えてほしいですよね。それが可能となったら、失敗しながらも社会の中で生きる術を自ら得るために外に出ていくんです。このバランスが取れていないことで虐待にもつながることもあるということを、頭に入れていただけたらありがたいです。最後に、世の中の理不尽さに翻弄されて自分の自信を見失い、不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。私はこれをとても大事にしています。あなたの特性と思いや世界観を否定、非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定、非難したい、ごめんなさい。支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私の心からのお願いです。それでは、ジングルお願いします。ありがとうございます。加藤久美子一人しゃべりの3回目、不登校引きこもりについてお聞きくださいまして心より感謝申し上げます。ご意見ご感想など夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。お願いします。ここでいつものようにお知らせがあります。私は今、保育士心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス、虐待サバイバーとして、自身の事業の一環で社会貢献という考え方に基づいたボランティアをしています。日本の中から虐待意識をなくすべく、子ども虐待防止策イベント、in 東京とか2021のイベントディレクターをさせていただいております。このイベントは以前ゲストさんとしてもお迎えした作家の今院翔さんが4年前に立ち上げたイベントです。今さんは何十年という月日の中で若者の生きづらさ問題について研究されて、たくさんの若者に会い、取材を重ねていく中で子ども虐待はなくせる、日本一醜い親への手紙、そんな親なら立ち会えば、など多数の著書を持たれています。ね。現在、約1日に1人の割合で虐待死を免れない子どもがいます。これは本当に一刻を争うものと認識しています。そこで何をされてきたのか、何を感じたのか、どんな支援があったら自分は助かっていたのかということをイベント内で訴えたい、虐待サバイバーが声を上げ、そこにたくさんの政治家と一般市民の方々と一緒に虐待防止策を考えて作り上げていく、それを来ていただいた、政治家さんに国に持って行ってもらうというイベントです。実際には、子どもの頃 虐待防止策に加え、大人になったサバイバーの生きづらさを排除していくため、教育、医療、生活など様々な観点から考えられる法律を考えていくところに、私は魅力を感じています。例えば、わかりやすいところで言えば、性的虐待を受けた人が親と離れることは必要です。その後に親の介護など、本当勘弁してほしい というところですが、現在の法律ではいかなる理由があろうと、親の介護は免れません。すべての子供も、大人も生きやすい社会を目指しています。内容をぜひ見ていただきたいので、夢の種放送局のサイトから、私のページに入っていただくと、一番下に夢の種専用 Facebook ページの URL がありますので、そちらに上げておきますね。こちらからお問い合わせください。よろしくお願いいたします。さて、次回のゲストさんは、9月17日24日に金曜日、12時からは、才能マネジメントする頼れるあなたのお兄ちゃん、ブランディング強み研究家、右田真一、右真さんです。お楽しみに。そして、次回の一人喋りは、10月1日、8日、金曜日、昼12時から虐待についてのお話です。毎回30分のセミナーのようではありますが、これまでと同じように定義とか私の思いから幸せになるためのご提案、そして子ども虐待防止策イベント in 東京とかのイベント告知とスタッフ募集等々をしていきます。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。いつもみんなが君のそばに